新年明けまし てお
めでとうございます。新年ですよ、
メモさん。2022年になりましたけれども、はい、今年はね、本当にもうコロナも落ち着いてね、いい年に、ね、なっていきたいと思うんですけれども、ね、
本当に願いますね。
ちょっと今回ですね、2021年をちょっと振り返ってる暇がなくてですね、
はい、
あっという間にお互い忙しくて、あっという間に終わっちゃったんですけれども、
はい、そうです
ね、はい、でちょっと2021年を振り返った中で、ベスト3、それぞれのね、久保さんと私のベスト3ということで、
はい、
ちょっと発表させてもらって、はい、それからちょっと今年2022年は、ちょっとどんな年にしようかなみたいなところでちょっとお話ししたいと思いますので、
はい、
お願いします。
はい。はい、
そしたら、2021年もね、いろいろありましたけども、
はい、
433回まで行きました。
はい。
です
ごい。
はい。
はい、
ちょっと500回はね、2022年に500回はちょっとまだ無理かなっていうところなんですけど、
はい、
まあ、なんとか500回目指して頑張っていきたいなと思います。
はい。はい、
それでは、お互いの第3位ということで、
はい。はい、
じゃあ、久保さんの方から、2021年の印象に残った第3位ということで、お願いします、
はい。はい。私の3位は、
はい、
脇田さんの回なんですけども、
お相続のやつかな、
相続、
うん、
脇田さんが本を協力して出版されて、はい、で、はいはい、すごく参考になるお話があったので、うんうんうん、まあ、その本もね、後々教科書のように見返せるので、このお話は印象に残ってるなって思います。
なんかプロが教える相続手続きと生前対策、はい、ということで、はい、ハンドブックということですね、
はい。
はい。急にお亡くなりになった場合は、どうしたらいいかとかね。
はい、遺言書のお話だったりとか、
どういう形でこう遺言書を残せばいいかとか、ちょっとその辺のところね、解説いただいてて、はい、なんかね、筋トレばっかり最近ね、イメージありますけどね。ちょっともう、すごい領域に入ってきましたよね。
そう、なんか田原俊彦に似てるって言われて、嫌がって、うん、
で
入りましたね。
で、その裏話も含めてまだね、はい、脇田さんにもぜひ出ていただきたいと思います。
はい。
じゃあ最後は、脇田さんの428回と429回の、
はい、
相続生前対策、施設や事業所に一冊あると便利ですという、
ね。はい、その回でした。
はい。はい、じゃあこちら私の3位はですね、中田さんっていう方が、
はい、
ゲストに出ていただいた回なんですけど、うん、
はい、
406回と407回の本当に資格のことを理解して部下に指示していますかという回ですね、
はいはい、
これをちょっと3位に挙げたいと思います。
そうですね、これも難しかったんですけど、はい、うん、みんなわからないところやと思うので、
そうですよ。平成28年に新しく実務者研修ができて、はい、教える内容が新しくなったんやけど、はい、ちょっと昔から介護福祉士取ってる方とかやったら、うん、この辺のところが変わってるので、例えば、はい、あだ名とか虐待とか接遇とか、
はいはいはいはい、
ちょっとそういったことが変わってるので、
はい、
ちょっとそれで新しい人が来た時にこうちょっと間違うと教えてたりとかね、
は
い、ちょっとそういった解釈があるとまずいなということで、ちょっとその辺ちょっと統一しましょうよっていう内容と、
はい、
やっぱり介護と障害、
はい、そうですね、
全然わからないですね。全然だから後半は中田さんに、
はい、
障害のことで、
はい、
比較システムこうなってますって言われたんですけど、その時はふう言ってたけどそう言われたらちょっともう要説明せんぐらいで、やっぱ覚えられ
へん、ね、何回も聞き直してほしいですよね。
そうですよ、
はい、
だからまあそういう形でちょっと介護と障害はなんか似てるようで違うから、その辺のところ
み
んな戸惑いますよっていうところを整理するっていう回でした。
はい、はい、
じゃあ続きまして、久保さんの方の第2位ですね。
第2位は、
はい、
412回、413回の、
はい、
一緒に感じる ACP。これはうちの太田院長が出てくれた回ですね。
はい、はい、はいはい、はい。
やっぱり ACP のお話は、もう毎日毎日必要だなというふうに思いますし。
今、医療でされてても、やっぱりしょっちゅうそういう場面に。
そうですね。私、ちょっと昨日、ケアマネの更新研修、はい、主任の更新研修のレポートをしてたんですけど、やっぱりその中にも、
うん、
ACP っていうキーワードがたくさん、まあ、自分のレポートの中にですけど、
はいはいはい、
出てきたので、
う
ん、ここをね、一緒に考えていくのに、多職種連携とか、
うん、
病院とか、お家とかの連携ね、在宅と病院側の連携とかが 必要だなというふうに思いました。う
ん、なるほどね。はい。だからいきなりね、上野さんおでん好きですかみたいなのから始まって、いや大根好きです。
そうそうそう。
普通ですねとか言うて、なんかそこからスタートして、だから非常になんかね、うん、難しいもんやっていうところから、小田先生がこう噛み砕いてね、結構 ACP を身近に感じてもらう形でやっていただいたんで、ありがたいかなと思って。
はい、
でもあのアニメについては動画もアップしてますのでね、
はい、おでんの絵もね
その前のね、はい、あの澤田先生出ていただいたね、
はい、
こうフレイルとかの話もね、
そう、そこからつながりましたもんね、
う
ん、
そうですよね、結構面白かった、はい、まあ、それが第2位ということですね、
はい、
はい、そしたら私の方の第2位ということで、核探吸引棟第3号研修で、
はい、
教えて核探吸引棟研修と何度聞いても分かりにくいということで、420から421という感じで、安倍松先生にこう解説いただいたっていうところなんですけれども、これからね、さっきの ACP じゃないですけど、介護職の方にもやってもらわないと、
そうなんですよ。
追いつかないくらいの状況でね、病院も
ね、
在宅を帰ってほしいとか、うん、そういう流れになってきてるんですよね。病院もね、はい、帰った中でもう看護師さんだけじゃ追いつかへんみたいな。
そうですね、在宅で過ごすのにね、
う
ん、
そうですね、
ヘルパーさんに助けてもらわないといけなくって。
そうなんですよ。で、そこで、はい、ヘルパーさんにもこう研修を受けて、
はい、
吸引とかをやってもらうんですけど、はい、いかんせんすごく複雑かつなんか用語が分かりにくいというところで、はい、初任者研修実務者研修っていう流れと核探の流れってまだ全然違うので、
はい、
そこがもうみんなごっちゃになってるっていうところを、はい、ちょっと知ってほしかったなっていうところで、だから、
はい、
内容としてはねちょっとこう真面目な内容でねとっつきにくいとは思うんですけど、これからちょっとそういうことをやっていかないと厳しいですよっていう意味で。
私、うんうん、ちょうどね、この収録の頃、うん、私も自分の利用者さんに入ってもらうヘルパーさんに、吸引のこととか、色の注入とか、
はい、
お願いしないといけないことがあって、
うんはいはい、
急にね、言われて、はい、そんなんできるかなって、不安に思ってはると思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
協力してほしいなっていうふうに思いますね。
そうですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
そしたら、久保さんの2021年の第1位ですね。
はい、第1位なんですけど、
はい、
これね、本当に役に立つ、助かってるんですよ、私。
うんうんうんうん、
それが、
はい、
403回、404回の、できる人は社会搬送を知っている。介護タクシーの超便利術っていうところですね。
はいはい、ありましたね。
はい。
あ、もうずっとこんなんあるって全然知らなかったんでね。
はい。
あの、ちょっと聞いてなかったために、方のために、ちょっと どんなんか教えていただけます？
はい、はい、うん。介護タクシーなんですけども、うん、普通ね、はい、あの、ケアマネさん依頼されたら、うん、介護タクシーの会社に聞いて、埋まってたら次の会社に自分で聞いてっていうことをしないといけないんですけど、はい、この堺搬送さんに電話をすると、
はい。
薄山さん、薄山誠さんっていう方が、
はい、
まず出てくれて、
うん、
どの地域でどの時間帯にどういう介護タクシーが動いてるかって把握されてるので、そこに予約して、また薄山さんから行けたよって電話が来るシステムなんですよ。
はいはい、すごいシステムとか、若干、よう聞いたらアナログやったけどな、全部薄山さんがひひゆでやってはったみたいな。
そうなんですよ。いつかけても、いつかけても、ね、ああ、久保さん、ああ、久保さんって言うから、私、先が薄山さんやって知らなくて、
うんう
ん、なんでこの人いつも私に久保さん久保さんって言うのかなって思ってた。こういう仕組みやったんですよ。
なるほど。
そうそう。だからまあそこから私もキアマネさんとか、うん、
やっぱり
まあ、大谷で関わってるキアマネさんに搬送してほしいと、はい、とか薄山さんとこの電話番号ここにかけたらいいからって言って紹介しています。決まったところも あるとは思うけど、もしそこがダメやった時に、
はいはい、
どこに電話したらわかんないじゃないですか。初めての介護タクシーって、ね、ちゃんとこう、まあ、階段のにそこうまく運んでくれるんやろうかとか、いろんな不安があるので、はいはいはい、それだったら薄山さんに言って、はい、あの安心できるタクシーを手配してくれるので、
状況とかね、
はい、
家の状況とか利用者さんの状況とかを加味して、
はい
はい、あ、この人だったらこういうストレッチャーを手配した方がいいとか、
そうです、
レベルとくれるみたいな。
はい、もうびっくりしましたね。こんなに大変なことしてくれてたのかと思って、ね、はい、
あとは宇瀬山さんが倒れないかとか。
そうなんですよ。宇瀬山さん本当に寝てるんですかとか聞きましたもんね。そう
です
ね。
これ一般の方も社会搬送的にできるんですよね。
はい、できますね。
ああ、そう便利ですね。は
い、便利ですね。
はい、またこの辺機会あったらね、どんどん広めていきたいなと。
そうですね。まあ感謝の意味も込めて1位ということにさせていただきました。
うん、はい、1位は介護タクシーの宇瀬山さんの社会搬送さんですね、
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。
それでは私の方の1位がですね、2021年の1位。対話君って言って、対話する。
対話君。はい。
それって実は聞こえてなかっただけじゃねっていうタイトルで、397回、398回でお届けしたんですけれども、
はい。
もともとは僕は人知れずこういうの作ってはるっていうのを紹介するの好きなんですよ。
好きですよね。
足上げくんとかね。はい、なんか誰も知らんようなやつを見つけてきて、こんな便利なあるよっていうのを見て、はい、その足上げくんの方から、
はい、
うちの親が、耳が遠くって、
はい、
うちの父親が何回も言ってイラついてるって話をしたら、はい、対話君っていうのを紹介してもらって、
はい、
でやったらもうめちゃくちゃ聞こえるっていうことで、で若干母親一応要介護3なんですけど、
はい、
あ、ちょっとやっぱり認知症かなみたいな感じはずっと思ってたんですよ、
はい、
ところがそれを使うと全然普通に会話できちゃったっていう、
はい、
これもう魔法かなっていうぐらいあの嘘やろっていう感じで普通に会話できる話があったんで、はい、ちょっとびっくりして根本的に認知症やなって思ってた人が実は聞こえてなかっただけじゃねえみたいな、
ね、たくさんあるでしょうね、うん、そういうこと
って根本的なちょっと疑問があって、
はい、
衝撃というかすごくいいなと思ったんですけど、
はい、
後日談としては実際ねやっぱり、はい、めんどくさがあって使ってなかったんですよ。うちの母親も。
はい、
で、何回か怒ったんですよ。
はい、
使え、せっかくプレゼントしたんですけど、言ってたんですけど、
はい、
使わなかったんですけど、うん、この前の通院の時に、
はい、
無理やり持って行って、
はい、
ドクターと話してもらったんですよ。
はい、
ほんなら、それからやっぱり、うん、あれくれあれくれってまだ言い出し、
結構多分
ドクターの話がめっちゃ分かったらしくて、
はい、
だから今まで分かったふりして、うん、は
あ
はあはあって聞いて、うん、ほとんど何言ってるか分からへんかったらしいんですけど、
はい、
ちょっとあれくれって言って、つい先の話なんですけど、はい、あれでまたやっと使い出したみたいな無実談があったんで、はい、ちょっとまたその辺ね使ってほしいなっていう、特に本当便利でした、クリニック行った時に、
ね、うん、聞こえてなかったら、うん、まあ、認知症なんかなって思うけども、うん、
はい、
その状態がずっと続いてたら、
はい、
本当に人との会話がなくなって認知症になるかもしれないですね。
まあ、
そういう話も聞いたことあるので、はい、会話できるっていいことですね。
多分ね、久保さんの周りのドクターはね、皆さん丁寧でね、優しいかもしれないですけど、
はい、
やっぱりそのドクターによってはめちゃくちゃボソボソボソボソって言ったり、はい
はい、
めっちゃ早口で専門用語言ったりっていう人も実際いてるんですよ。はい、多分僕が呼ばれようってメモしてても分かれへん、
うん、
こんな説明分かりませんよみたいな感じ結構あったんで、
はい、
まあ、この辺ちょっとね役に立つんちゃうかなと思ってまた紹介していきたいと思います、ね、
はい、
はい
はい、
ということで2人が選ぶベスト3ということで、
はい、
発表をさせていただきました、
はい、
ちょっと他にもねすごく面白いね、
それだけは
介護ロボットとか面白いなと思ったんで、まあ、ちょっと総括してどうでした、はい、久保さん、
はい、コロナの真っただ中をずっとこうね、2021年過ごしてきて、うん、
はいはいはい、
で、まあ、全然対面で収録もできない年だったんですけども、うん、
はい、
まあ、そういうこともあったけど、そのおかげで遠くの方の収録ができたりとか、
うん、そうですね、
ね、いろんな地域の話も聞けたので、
う
ん、
そうですね、
よかったかな
と思いますね。例えばどの辺でしたっけ？
上野さんがなんか お知り合いになったレビー小体型のお母さんを介護されている大月莉子さん、
はい、あ、ね、実際 DJ やってはるんですよね。
そうですね、
パーソナリティやってはって、はいはい、クラブハウスで知り合ってみたいな、
ね、そうですね、いきなり介護のゆずさんとか、うん、なかなか普段ねお話できないと思うんですけど、そうですね、うん、
実際のとこ家で介護されてるからすごいリアルな話聞けたんですよね。そうです、
はいはい、うん、なんか話も盛り上がりましたね、うん、そうそうって言ってね、
結構まだ覚えてるのがトイレで濡れて困ったら、はい、ペットシートと聞いたらええやんみたいなお話であって、 あ、そうやなみたいな、
はい、
実際使ってるから、あ、そうやそうや、 あれだね今みたいな、
そうですね、
うん、
そうそうそう、本当にどの回も参考になるし、皆さんすごいなと思ってたんですけどね、うん、 増本先生にも口腔ケアのことを話してもらったりとか、はいはいはい、
あれ結構評判良かったですよね、
うん、ね、オンラインで進めましたけど、はい、うん、いいこともあったかなという年でしたね、
うんうんうん、そうですね、横浜とか東京の方もね、はい、今まで堺だけやったのがこう超えて、
そうですね、
ゲストで喋れるようになったっていうね、はいはい、なかなか面白かったかなと思います、
はいはい、
あとなんか
なぜかね、去年の終わり頃から、はいはい、私と上野さんって堺より南に呼ばれることが多くなったんですよ
そうですよね、確かにね、
岸和田とか、はい、泉佐野とか、はい、行きながらラジオの、はい、ね、収録も呼んでもらって、うんうんうん、させてもらって、
はいはいはい、
なんか私、うん、あんな経験初めてだったんで、あの喋るって難しいなって思いました、
う
ん、あれからね、はい、ちゃんとラジオ聞いてるんです、
はい、おーってちゃんとってどのラジオ
AM のラジオ
え、あー AM ラジオ、ちゃんとパーソナリティみたいにちゃんと喋れる
ようにしてるんやろう、
はい、かすごいよね、改めて、はい、違う角度から聞くとようあんだけ喋るなみたいな、
そう1時間ですもんね
そうそうそう、まあ、ね、リスナーさんからねこうハガキとか読んだりとかあるけど、うん、それにしてもすごいな、
すごいなと思って、
うん、その辺のトーク力を磨いて、
はい、またバージョンできるかな
してみたいということですね、
はい
はい、2022年ということで、
はい、
もう令和もねもう4年になっちゃったんですけど、
はい、
やってみたいこととか読んでみたいこととかあります？
ちょっと始まってる裏坂荘、う
ん、あ、はいはいはい、
で裏坂荘その話をするたびに、う
ん、はいはい、
違う職所でも裏坂荘したいっていうことをね、あの私たちこう言われたりするので、はいはい、
そうですね、あのもともと ね、あの収録が終わって、
はい、
話しててね、公には言えんかったけど、はい、実はこうやねって言って、
はい、ここ悩んでるとか、
これはちょっとあかんよなみたいな、
ね、
悪口になっちゃうしねとか言いながら、
はい、
言うのが後半めちゃくちゃ盛り上がって内容面白いから、はい、結局その場を設けて、
はい、はい、
好き放題喋ってもらうっていう 、はい、裏企画みたいな感じで、ね、
そうですね、
そうそうそう、そうそうそう、やっぱりなんか問い合わせあります？
そうですね、ショートステイのね、うん、話もありましたし、
うん、
ただねなんか裏坂荘と言いながら、うん、あの意外とあの、はい、真面目で、
はい、
全然表に出してもいけるやんっていう話をしますよね、裏坂荘って言ってもね、
建設的でね結構真面目なお話が、ね、結構多いかな
っていう感じですね、
もっと悪口言ってもらうか
まあ、あの上野さんは中心的にいていてくださって、
はいはいはいはい、
あのちょっと拷問に近いものがあったかもしれないですけどただ、
ね、
話を聞いてもらうという、はいはい、まあ、でも、はい、あのいててもらう上野さん中心でしてもらうっていうのがありがたいですね、
はい、ああそうですね、はい、またケアマネージャーさんもねいっぱいあるじゃないですか、うん、なんか
いっぱいありますね、
やらなあかんことね、
ありますね、そこ
第2弾第3弾って増やしていったりとかで、あの僕個人的にはあの、ま、徳用さんあるあるとかね、はい、その辺のところで相談員、はい、相談員あるある的な感じとかもいいし、
あ、はい、
ちょっと薬剤師さんとかもね、
そうですね、
薬剤師さん4人5人ぐらいで、
はい、
好き放題制度のこととか喋ってもらおうかなとか思うと思うんですけどね、
はい、まあ、いいですね、
その辺のところはまあ公には公開しないんですけど、
はい、
なんかこうねこういうことでみんな困ってるっていうことで解決の糸口があって、専門家また別の専門家呼んでちょっとこう解決に導くとか、ね、
そうですね、みんな同じところで困ってたりしますもんね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、
来ていただいて一本張らせていただきながら、
はい、
皆さんも仲良くなってもらうみたいなので、
はい、
あとは勝手に情報交換またしてもら
うので、そうそうそう、
はい、そういう流れをちょっと作っていきたいなと思いますね、
はい、
あとまあその裏坂荘もずっと進めていきたいんですけど、それに加えて、
はい、
令和で昭和っていうね、
はいはい、
あのこれちょっと音楽関係なんですけど、
はい、
夏フェス、
はい、
みたいなのずっとやってたんですけれども、はい、それはそれでねめちゃくちゃ面白かって、はい、皆さん楽しんでいただいて、
はい、
面白い企画やったと思うんですけど、コロナでねもう急にもうライブハウスがターゲットになっちゃって、はい、完全に止まっちゃったんですけど、
はい、
またちょっとコロナが落ち着いた段階で40代50代の方の居場所というか、
はい、
ちょっとこう管理職になってとかね、独立してとか、なかなかこう孤独な誰かに、はい、相談することもないしっていうことで、共通の昔楽しんでてね、
ね、
はい、楽しんでた昭和歌謡とかね、
はい、
ちょっとその辺をみんなで歌いながら のちょっと楽しみ、ね、
すごい盛り上がりますもんね。
異様でね、大体あの辺の年代の人って、はい、あの辺のヒット曲一番空で歌えるみたいなね。
そう、
な
んか歌詞覚えてるから、
ほとんど全員で盛り上がり方がちょっと異常なんで、
異常です
ね。ちょっとその辺も含めて、
はい、
コロナが明けたらちょっとそういうイベントも集まって、
はい、
やりながらちょっとこう楽しんで、はい、ちょっとイベントもやりたいですね、はい、こうね、令和の昭和イベントをやりながら、ね、実はこんなことで悩んでねみたいな感じで、裏坂所とかね、そういうのに持っていけたらなっていうところなんで、はい、昭和歌謡とか好きな人とか、ね、
できたらいいです ね、
今のうちからぜひね、はい、名乗りを上げてください。私も好きです。
はい、そうです、そうです。
だいたい70年代80年代ぐらいに青春時代で聴いた歌謡曲を歌いまくるみたいな企画になってますので、
テーマ曲は、
ユーミンのね、あの卒業写真、
はい、
一応最後それで締めるみたいな、
はいはい、
なんかみんな泣きはるみたいな、
泣きはる
なんかしらけど泣きはるみたいな、はい、はい、そういう感じで締めていきたいと思います。
はい、
はいはい、まあそんな感じでね、気楽にね、あのうちのサイトがどうすることはないと思うので、
はい、もうものすごい気楽にね、
もう一回バズってしまったらね、なんかプレッシャーかかって ね、
あの
それ以上のコンテンツを提供しなきゃみたいなプレッシャーあるんですけど、はい、全然バズらないんで、好き放題できるかなみたいな、
そう思いつくままね、
そうですね、今度あれ呼ぼうかこれ呼ぼ
う
か、
そうそうそう、
別に再生数関係ないみたいな、
そんな感じでやっておりますけど ね、
はい、そうですね、はい、はい、さあまたそういうことでね、2022年もですね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。